お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから歴代史の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は第二歴代史5章7節から6章42節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
第二歴代史5章の学びをしていますが、7節から9節。それから祭司たちは、主の契約の箱を定めの場所、すなわち神殿の内堂である至聖所のケルビムの翼の下に運び入れた。ケルビムは箱のところの上に翼を広げた。ケルビムは箱とその担ぎ棒とを上から覆った。その担ぎ棒は長かったので、棒の先が内堂の前の聖所から見えていたが、外からは見えなかった。それは今日までそこにある。ここには今日までと書かれていますが、これはもちろん歴代史が書かれた時のことを指しています。契約の箱はダビデによってエルサレムに運ばれ、宮が完成する時までシオン山に置かれていました。そしてとうとう契約の箱は至聖所に安置され、担ぎ棒が取り去られました。もう契約の箱が動かされてはなりません。イスラエルの子らのうちの男子は1年に3回祭りのために会見の天幕に来なければなりませんでした。杉越、ペンテコステ、そしてカリオの祭りです。これはつまり、これから彼らは、これらの祭りの日には、契約の箱が安置されている宮に来ることになるということを意味します。契約の箱は主イエス・キリストのご人格を語るものです。箱の上には憐れみの座、贖いの蓋があり、それは主の贖いの御業、血潮を流されたこと、そして主が今私たちのためのなだめの供え物であることを語っています。ヘブル人への手紙9章の26節にはこのように書かれています。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。第二歴代史5章に戻りますが、10節。箱の中には2枚の板の他には何も入っていなかった。これはイスラエル人がエジプトから出てきたとき、主が彼らと契約を結ばれたときに、モーセがホレブで入れたものである。モーセが契約の箱の中に入れたもののうち、二つのものがなくなっていました。それはアロンの杖とマナの壺です。民数記17章の記事では、マナは人々が集めなければ消えてしまいました。そしてその日のうちに食べないなら腐ってしまったのです。でもマナの入った壺が記念のために契約の箱の中に保存されていました。しかし今それはなくなってしまっています。マナはご自分の者たちを養われる命のパンとしてのキリストの象徴でした。つぼみをつけたアロンの杖はキリストのよみがえりの象徴ですと、マギー博士は述べています。 11節。祭司たちが聖所から出てきたとき、列席したすべての祭司が各組の務めの順序にかかわらず身を清別した。すべての皇帝は身を清別するという献身的な行動にたどり着きました。13節から14節。ラッパを吹き鳴らす者、歌うたいたちが、まるで一人ででもあるかのように、一致して歌声を響かせ、主を賛美し、褒めたたえた。そしてラッパとシンバルと、さまざまな楽器を奏でて声を上げ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで、と主に向かって賛美した。その時その宮、すなわち主の宮は、雲で満ちた。祭司たちはその雲に遮られ、そこに立って仕えることができなかった。主の栄光が神の宮に満ちたからである。この時の賛美ほど素晴らしい賛美はなかったのではないでしょうか。さて、六章の学びに入りますが、ここにはこの時のソロモンのメッセージと彼の剣道の祈りが書かれています。第二歴代史六章の一節から三節。その時ソロモンは言った。主は暗闇の中に住むと仰せられました。そこでこの私があなたの納めになる宮を建てました。あなたが常しえにお住みになるところ。それから王は振り向いてイスラエルの全集団を祝福した。イスラエルの全集団は起立していた。今、ソロモンは人々に向かって語ります。四節。彼は言った。イスラエルの神、主は褒むべきかな。主は御口をもって私の父ダビデに語り、見てをもってこれを成し遂げて言われた。ご覧のように、この宮に責任があるのはダビデです。五節から六節。私の民をエジプトの地から連れ出した日からこの方、私は私の名を置く宮を建てるために、イスラエルの全部族のうちのどの町をも選ばず、また私の民、イスラエルの上に立つ君主とするために、どんな人も選ばず、ただエルサレムを選んで、そこに私の名を置き、ダビデを選んで私の民、イスラエルの上に建てた。神様の御心によってエルサレムはこの地上の中心となり、首都となるために選ばれました。いつの日にかそれが実現します。神様は宮が立つ場所としてエルサレムを選ばれました。神様はダビデを王となるように選ばれ、今ダビデの家系の者が彼の後を継ぎました。この選択がされたのは、絶対的な主権を持たれる神様の御心によるのです。さて、私たちの選択はしばしば神様の選択とはだいぶ違います。神様は私たちのために特別な御心を持っておられます。神様はご自分の子供たちのためには、生活するために特別の場所と、特別な家を用意しておられると思います。あなたに対する神様の御心は、あなたの人生のすべてを含んでいます。あなたや私にとっての大きな問題は、神様の御心のうちにあるかどうかということです。私たちは人間の自由意志と神様の主権について、好きなだけ議論することはできますが、それは時間の無駄というものです。私たちにとって益になることは、私たちは神様の御心に従って神様の用意しておられるその場所に行くということです。または神様があなたのために特別に用意されたところに立つべきです。御心に従って私たちがその上に立つとき、 私たちは自分がいるべき場所にいることになるのです。第二歴代史6章の7節。それで私の父ダビデは、イスラエルの神、主の名のために宮を建てることをいつも心がけていた。ソロモンはダビデがやりたいと思っていたことを自分がやったと言っています。彼はダビデの望みだった宮の建設を達成しました。第二歴代史6章の10節から11節。主はお告げになった約束を果たされたので、私は父ダビデに代わって立ち、主の約束通り、イスラエルの王座に就いた。そしてイスラエルの神、主の名のために、この宮を建て、主がイスラエル人と結ばれた主の契約が収められている箱をそこに置いた。ソロモンは主の約束通り、イスラエルの王座について宮を建て、契約の箱をそこに安置しました。12節から13節。彼はイスラエルの全集団の前で、主の祭壇の前に立ち、両手を差し伸べた。ソロモンは長さ5キュビト、幅5キュビト、高さ3キュビトの聖堂の足台を作って、これを庭の中央に据えておいたが、その上に立って、イスラエルの全集団の前でひざまずき、両手を天に差し伸べて。ソロモンはひざまずいて祈りました。ひざまずくことは作り主の前で、被造物が取るのにふさわしい姿勢です。14節から15節。言った。イスラエルの神、主。天にも地にも、あなたのような神は他にありません。あなたは心を尽くして見舞いに歩むあなたのしもべたちに対し、契約と愛とを守られる方です。あなたは約束されたことを、あなたのしもべ、私の父ダビデのために守られました。それゆえあなたは御口をもって語られました。また見てをもってこれを今日のように成し遂げられました。ソロモンは神様が作り主であること、そして神様の憐れみと誠実さを感謝しています。恵みのうちに神様はダビデの心に入られ、民族に入られ、そしてソロモンの心と人生に入って来られたのです。私たちももっと神様を具体的に体験する必要があると思います。そのためには私たちは上辺だけでなく、主との近しい、そして本物の交わりを持つ必要があります。18節。それにしても神は果たして人間と共に地の上に住まわれるでしょうか。実に天も、天の天も、あなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮など、なおさらのことです。彼らが神様のために宮を建てたとき、ソロモンもイスラエルの民も、神様を小さな箱に入れるなどという概念は少しもありませんでした。むしろ宮は神様と人間が出会う場所だったのです。20節。そしてこの宮、すなわちあなたが皆をそこに置くと仰せられたこのところに、昼も夜も御目を開いていてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。確かにこの宮は人間が神様にお会いすることのできる場所でした。21節。 あなたのしもべとあなたの民イスラエルが、このところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身が、あなたのお住まいになるところ、天からこれを聞いてください。聞いてお許しください。宮はイスラエルの生活の中心になるべきでした。24節から25節。またもしあなたの民イスラエルがあなたに罪を犯したため敵に打ち負かされるようなとき、立ち返って皆を褒めたたえ、この宮で御前に祈り願うなら、あなたご自身が天からこれを聞き、あなたの民イスラエルの罪を許し、あなたが彼らとその先祖たちにお与えになった地に彼らを帰らせてください。彼らが罪を犯したとき、それを告白し、許しを得るために、彼らは宮に帰ってこなければなりませんでした。第二歴代史六章の26節。彼らがあなたに罪を犯したため、天が閉ざされ、雨が降らない場合、彼らがこのところに向かって祈り、皆を褒めたたえ、あなたの懲らしめによって彼らがその罪から立ち返るなら、民の罪のせいでこの地に干ばつがあるときには、彼らは何をすべきでしょうか。それは祈りのうちに神様のもとに立ち返ることです。第二歴代史六章の28節。もしこの地に飢饉が起こり、疫病や立ち枯れや黒穂病、イナゴやアブラムシが発生した場合、また敵がこの地の町々を攻め込んだ場合、どんな災い、どんな病気の場合にも、どんな天災が彼らに来る時にも、彼らは宮に帰ってきて神様に祈らなければなりませんでした。第二歴代史六章の30節。あなたご自身があなたの御住まいのところである天から聞いて許し、一人一人にそのすべての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけが人の子らの心を知っておられるからです。神様は私たちを知っておられるのです。だからこそ私たちは心から神様と親密な交わりを持たなければならないのです。32節から33節。またあなたの民イスラエルのものでない外国人についても、彼があなたの大いなる皆と力強い御手と、述べられた腕のゆえに、遠方の地から来て、この宮に来て祈るとき、あなたご自身があなたの御住まいのところである天からこれを聞き、その外国人があなたに向かって願うことをすべて叶えてください。そうすればこの地のすべての民が皆を知り、あなたの民イスラエルと同じようにあなたを恐れるようになり、私の建てたこの宮では、皆が呼び求められなくてはならないことを知るようになるでしょう。宮はイスラエルだけのものではなく、全世界がそこに来るべきでした。もし見知らぬ人や外国人が世界の果てから来たなら、その人は宮で神様にお会いすることができました。36節。彼らがあなたに対して罪を犯したため、罪を犯さない人間は一人もいないのですから。あなたが彼らに対して怒り、彼らを敵に渡し、彼らが遠くの地、あるいは近くの地に捕虜として囚われていった場合、彼らが捕らえられていった国においては、 彼らは宮の方に向かって神様に声を上げるべきでした。実際にあのダニエルがそのようにしていました。ダニエルは自分の部屋の窓をエルサレムに向かって開けてひざまずき、一日三回神様に祈っていました。そのことがダニエル書六章の十節に次のように書かれています。ダニエルはその文書の署名がされたことを知って、自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り、感謝していた。そして神様はダニエルの祈りを聞かれました。第二歴代史に戻りますが、六章の38節から42節。囚われていった捕囚の地で、心を尽くし、精神を尽くして、あなたに立ち返り、あなたが彼らの先祖に与えられた彼らの地、あなたが選ばれたこの町、私が皆のために建てたこの宮の方に向いて祈るなら、あなたの御住まいのところである天から、彼らの祈りと願いを聞き、彼らの言い分を聞き入れ、あなたに対して罪を犯したあなたの民をお許しください。今私の神をお願いします。どうかこのところで捧げる祈りに目を開き、耳を傾けてください。そこで今神主よ、あなたもあなたの道からの箱も立ち上がって、休みどころにお入りください。神主よ、あなたの祭司たちの身に救いをまとわせてください。あなたの生徒たちに慈しみを喜ばせてください。神主よ、あなたに油注がれた者たちの顔を退けないでください。あなたのしもべ、ダビデの忠実な技の数々を思い起こしてください。ソロモンはこの祈りを神様がダビデに差し出してくださった憐れみに基づいて祈ります。私たちもこのように、キリストの贖いのゆえに、憐れみの座に行って祈るべきです。なぜなら、キリストがご自分の流された血によって、私たちのために憐れみの座を作ってくださったからです。主はご自分の十字架の血によって、私たちのために平和を作ってくださり、神様は私たちに憐れみを差し伸ばす準備ができておられるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は完成した宮というテーマで、第二歴代史五章七節から六章四十二節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。